皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、問題は新しい未来で解決するというお話です。これは前からお話していることなんですけども、その問題解決っていう言葉の基本的な対処の仕方についてですね、考えるとですね、問題を解決するためにどうしたらいいかっていうと、よくまあ、妥協によるとかいうこと言われますね。ルーズルーズで。それは良くないからウィンウィンにしようと言われるんですね。でもウィンウィンと言ってもですね、今、こっちの有利、あっちの有利をね、こう考えて、今その、まあ、取引して双方有利なようにというふうにするのが最近のほとんどのウィンウィンなんですね。だからその、取引の対象を、まあ、あるものをね、こう取り合いして、取り合いでこうどうしようかって時はそれルーズルーズになっちゃうから、もっと別のものを持ってきて、こっちはあんたあげるからこっちをよこせとか言ってですね、別の取引材料を持ってきて、で取引するのがよくウィンウィンと言われるんですね。まあそれ悪いことはないですよね。ここで負けて向こうで勝つと、最終的には自分の有利だと思えば別にそれでいいんじゃないですか。ウィンウィンってのはだから言ってみれば取引の対象を広げることによってね、その未来を取引の対象を広げることによってですね、自分に有利になるように、まあ、話まとめていくっていう、普通はそういうふうにこう考えることが多いですね。しかし、日本の場合ですね、ちょっとそれと違う感じだと思うんですね。今言ったように、まあ、世界だとこう、取引対象を広げてっていうことなんですが、日本の場合ちょっと違ってですね、やっぱり未来を作る中で、お客さんも幸せ、会社も幸せ、そんな風な意味で使うことがむしろ多いんじゃないかと思うんですね。本来そういう意味じゃないかと思うんですけども、で、そこで何が違うかというとですね、時間をかけて問題解決するっていうことが、問題解決の手段の中に入ってるか入ってないかなんですよ。今すぐ問題をですね、こう解決したいと思ったら、未来に向けて何か新しい行動をとって、まあ、投資をするなり、なんか逆に、リストラするなりしてね、問題解決するってことはできませんので、今あるものの中で、その言ってみれば、カードの切り札、トランプの切り札をどうするかで解決しようっていうのは通常の問題解決ですけども、未来を作ろうってことは全然話変わってくるんですね。はい。まあ、わかりやすくよく言われますけども、例えばその、一握りのですね、小麦があると。一握りの小麦をね、向こうと二人で分けなきゃいけない。で、それぞれこれね、小麦なんか手に握ったぐらいでですね、それはもうすぐ食べて、ほとんど腹の足しにもならない。でも、異様に腹減ったらですね、この取り合いで殺し合いまでなっちゃう。でもその小麦をですね、こう植えるわけですな。種まいて、で、栽培して、で、収穫すると。そうすると、二人では食べきれないぐらいの小麦ができるじゃないかと。これがよくですね、時間をかけた。問題解決のやり方と言われるわけですね。すなわち今問題解決しようと思うと戦いしかないけども、未来を作ることによってですね、で、共に協力して未来を作ることによって、実は双方にとって本当にウィンウィンの問題解決ができる。これがですね、新しい未来 を作ることで問題を解決するという、そういうやり方なんですね。今回のトランプ革命というのは基本的にですね、新しい未来で問題を解決する。というやり方です。すなわち、新しい未来に邪魔になるものはここで全部淘汰しますと。縦分けで、そういうものは全部淘汰します。でも残った人たちは、まあ、様々なそのリソースは与えるけども、新しい繁栄というのは自ら手にするしかない。そういうことですね。だからその今抱えている問題ですね。これは、より良い未来を作ることによって解決するしかない。こういうふうになってるんですね。まあそのための、例えば、まあ投資資金よりもむしろ技術ですよね。技術とかイノベーションとか法制度とか、そういうものをトランプとか一生懸命整備してると思うように見えますね。で、ロシアなんかの場合はそもそも市場原理経済なんてのは全然信用してなくて、その経済の中心は戦後の昭和の日本と同じように、 まあ、国家統制なんですね。国家統制が、経済の中心にあって、その統制に入ってくるのは、まあ、プーチンと親しい、まあ、豪族ですよね。大きな企業グループ。まあ、悪く言えばマフィアみたいな連中ですけども。そういう連中が集まって、国家の基本を全部決めてですね。で、その外側で自由にやっていいよという、まあ、混合経済とか言いますけども、そういうことをやってるわけですね。まあ、今なんか世界中一番うまくいくのはこの混合経済ですよね。国の真ん中をですね、全部こう入札にしてですね、好き勝手にやらせると、平成以降の日本みたいに国がなくなっちゃうわけですね。あるいはなんか、新興国そうだよね。もう市場に完全に籠絡されちゃってさ、市場のなすがままにね、金入れられたり、入れられたり出されたりして、で、国がどんどん養分吸い取られちゃった。で、それで起こった連中がブリックス行っちゃったってのは、まあ、その通りでしょう。だから国の真ん中をですね、市場原理の中でやったらね、潰れに決まってるわけで、役人だって政治家だってですね、そのマーケットにね、その、組みしちゃって国民的にすることになりますからね。まあ、そういうふうな、ところは、やっぱもう過去の経験でね、どうすればいいかこう分かってるわけでありますね。で、ですから、こう、やっぱり、その市場原理じゃ未来作れませんのね。所詮マネーゲームやってるだけですから。株屋がですね、投資だなんだって、所詮今のマネーゲームですからね。5年後、10年後どうなるかなんて、全然考えるわけじゃなくて、5年後、10年後の期待感をですね、今の株価に合わせて、ね、今決済しちゃうってのは株屋の世界ですから、全く未来作りなんかならないわけでありますね。あんなことやったってね。だから、そういうのはもうなしっていうことですね。そうすると、これからも、やっぱり全世界、すべてのところが、まあ、時間とともに問題を解決すると、新しい未来を作ることで問題を解決する。他に何か方法がないわけである。他に方法ないわけですね。今この状況で言ったら、ここはですね、荒れ果てた場所で、何もすることがない。何もできない。しかしそこを開墾してですね、何かみんなが新しく成功できる場所にすれば、まあ、新しい未来を作れる。まあ、そういう状況になっておりますから、ここは時間をかけて、その土地とですね、一体となって開発やって、で、新しい世の中を作っていくしかな、いくしかない。今やそういう状況に入っているわけでありますね。で、前から言うように日本なんかの場合は、土地の神様と十分にね、こう、信仰ありますし、産業の神様とか、会社の神様とか、いうのはちゃんとこう、祀ってる、そういう伝統習慣残っておりますから、こういうのはですね、神と共にこう成功するっていうことをやりやすい国ですよね。同じ開墾やるにもね、神と共にとやりやすい国でありまして、まあ、そうでないとどうしてもやっぱり金の取引とかですね、まあ、損得の取引しか残んなくなっちゃってね、なかなかこう本格的にこう、まあ、よく協力してってなかなかできないことあると思うんですが、そのあたりはこれから本当に世界中どうするか問題になってきますが、まあとにかく大切なことは、新しい未来を作んない限り問題解決しないってことですね。で、前々からこう私もこう思ってるんですけども、時代の中でですね、こう先が見えるかどうかって皆さんまず考えるんですね。先が見えるからこの先を見越してなんか行動しなきゃいけない。まあ本を分けてあります。で、この先を見越すっていうのも、多くの場合は、今何か、今言われてることの未来で未来を考えればいいと、そういうふうに考える人たちが多いんですけども、まあ、それで当たることもあるんですけども、結構当たらないことも多いですね。例えば、インターネットが未来を変えるっていうのは、やっぱ確かに変えましたね。これ当たりましたね。しかし、この地球温暖化に関する話が未来を変えるっていうのは、これ途中で挫折しましたね。温暖化対策になるまで利権になっちゃって、これひっくり返っちゃったでしょう。それから、バブルの崩壊っていうのは、そういう未来に対する期待を根本的に変えていくことがあるんですね。まあ、現実を伴わない期待だけが広がっちゃって、で、それを崩壊するのはバブル崩壊ですから、まあ、バブル崩壊になると相当広範囲に、いろんな部分で今までの期待が外れることがあります。したがって、その、まあ、未来を作るって言った場合には、途中で破綻させるわけにもいかないし、最後にね、無意味なものを作っちゃうわけにいきませんから、やっぱその、何をするかについて、で、これが必ず未来でうまくいくと。まあ、何がしかの意味でね、世の中に役に立つっていうことがね、はっきりしたもんでないと、なかなか行動できませんですね。それはもう最後は直感だと思いますね。腹を据えるっていうことですね。明治の初めに、まあ、いろんなその明治の財界人、まあ、経済人出てきた人たち、 みんなそうですよね。最初のうちはこういろいろね、手出すんですけど、やっぱ腹据えて事業をやって、だんだん成功していきますよね。渋沢栄一さんなんかもそうですよね。だからやっぱこう、自分の経験の中で、自分の道ってのは見えて初めて未来づくりができるわけで。だから、この大きな枠でね、日本がどうなる、世界がどうなるって話は確かにありますけども、自分にとっての未来づくりは、自分が腹で確信したものでないと、それは全然未来づくりの、まあ、エネルギーにはならないってことですね。こう言われてるから、こうしましょうっていうのは、ちょっと試してみる程度でありまして、まあ、命がけで取り組むものっていうのは、じゃあ全然意味ありませんから、というか、そんな命がけでできませんから、人から聞いたような話だけじゃね、自分で腹を据えないと、それはできないわけであります。だからやっぱりそこはですね、こう、腹を据えるという、腹が座るっていうのかな。腹は座るところまで、自分自身を鍛えて初めて、未来づくりができるっていうことですね。だからやっぱこう、まあ、そう考えると割と分かりやすい話でね、新しい未来っていうのは、あちらにもこちらにもすごい人がたくさんいて、すごい人たちが集まって世の中を作ったっていう、そういうふうに見えるんですよ。5年とか10年経って、なんかあっちにもね、侍みたいな人、こっちにも侍みたいな人がいて、そういう人たちが集まって新時代作ったねと。ねえ、まあ、明治維新も、まあ、いろんな見方ありますが、そういう見方もできないことはないよね。だからこう、やっぱり、ものすごい、今みたいな時ですよ。まさに、今とか平成から令和にかけて、今みたいな状況の時に、腹据えて未来作った人たちが、これたちが未来作りの張本人で、で、その人たちが、いろいろ集まって考えて、行動していくことで、未来はますます横に広がり、多くの人たちを巻き込んで、新時代を作っていくという、こういう構造になってるわけでありますね。だから柱になる人たちっていうのは、まさにこの、大転換期に苦労して、未来について腹を固めた人だと、こういうふうに言っていいと思いますね。だからそういう人たちが来ないと、問題解決しないんですね。で、今ほら、例えば特許とか行った場合はですね、これは現代の科学技術で、現代の科学で説明できないものは、特許の対象になりませんですよね。直感力だとか、気だとかですね。あとは、まあ、なんて言いますか、大宇宙のエネルギーだとかいうのは、その定義からして特許の対象にならないんですね。だから特許の対象になるのはやっぱり古いものですよね。古いものしか見てないとですね、やっぱり今、次の時代になる人たちがやってることってよくわからないと思いますね。もう、ここまで来るとですね、例えばもう、病気でも何でもね、その対症療法一本やりでやってる人ってやっぱなかなか大変じゃないですか。そもそもワクチン打っちゃってるんでしょうしね。だから言われた通りニーサやって、なんかイデコやって、まあひっくり返っちゃって。要するにあれは売ることができませんからね。腐り落ちるまで、そこに置いとかないはんないんで。あれ入れちゃったらそれは、もう津波が来ても逃げちゃいけないっていうルールですから、それはもう終わりですわね。あれ入れちゃったら終わりなんで、諦めしかないわけで。そんな当たり前にやっちゃってる人生になっちゃってるから、まあなんかやっぱりその、なんていうかな、未来づくりには全く参加できないと思うんですよね。未来がないもん、はっきり言って。今あるものの、こう、右を左に、左を右に、こう、今あるものをこうね、動かしてやってるだけだから、それはもう全部、今のウィンウィンであり、今のルーズルーズでしょ。時間関係ないですよね。今全部あるものをこう、取引してどうしようかだから。今の時点でのルーズルーズ、あるいはウィンウィンですからね。だから、やっぱ、なんかその未来、やっぱりここで腹据えた人でないと、なかなかこれは難しいと思いますね。で、新しい発展の方向の中でね、やっぱトランプのところも、まあ、表で言ってる話は、科学技術の、現代の科学技術の延長だけですよね。しかし、すべてそうだとは全く言えませんですよね。宇宙人の話もよくするし、月に行こうとか火星に行こうとか言ってますんで、あの世界っていうのは、なんかまた別のものがありますよね。だから、今我々が知らない世界がそこにあるわけで、そうすると、今の科学技術だって結局そういうものをね、まあ入れてきた場合には、その範囲が広がって、科学の定義だって、それ変えなきゃなんなくなってくるんじゃないですか。だから、やがてはですね、こう広がると思うんだけども、広がった時に全く理解できないっていうんだと話にならないですよね。例えば量子物理学だってもう100年以上出てきて経ってると思いますけども、 やっぱあの不思議な性質は不思議だなって思えることがやっぱ大事で、不思議なことがやっぱあるんだっていうことを認識することが大事でね。いや、そういうの分かってないと何も分かんないし、今自身のこともね、で、これから先、あの世の話だって全然分かんなくなってきますから、やっぱりだからその、よく勉強していかないとですね、とりあえずみんながこの範囲だけ勉強して、世の中分かった気になってて、とりあえずこの金の都合つけて幸せに生きてるように見えると、これ満足してると、ひどい目に遭いますよね。津波来ちゃいますよね、これ足元にね。だからまあ、やっぱり不思議なもんですね。世の中変わるときってのは必ずいろんなところにその兆候が出てくるんですね。兆しが出てくるんですよ。この兆しをいろいろこう見ていくとですね、ああ、こういうとこに人が集まってんだな、こういうとこに金集まるんだな、ってことが見えてきます。もともとインターネットだってあれ、世界を平和にするための道具として広がってきますからね。実際そうだったですね。この当時中央集権型のソ連が崩壊してね。で、分散型の世の中に変わっていったわけでありますから、まあその分散型通信システム、で、しかもそれはですね、国家の統制、国家の検閲を逃れて、情報をやり取りする手段でもありましたから、確かにあれがソ連の圧政を壊した一つの方向、一つの道具としての性格を備えていたことは間違いないと思いますね。だからインターネットは人を幸せにするってことで広がってきました。しかし今反対でしょ？インターネットは人をですね、不幸にする道具だ。いろんな意味でね、そう言われております。でもそれはやっぱりですね、発展して、かなり広がったからの話なんですね。何にもない時はやっぱそれは人を幸せにしますよ。行き過ぎるとそれはですね、人を不幸にしますね。まあそういうことでありますから、今度はその不幸にする部分を不幸にしないように変えていく。進化のプロセスが必要になっている。まあそういう状況ですね。だからもう進化っていうものもやっぱり、ねえ、みんな考えていけば、車も進化するし、ネットも進化するし、で、我々の家も、衣食住みんな進化してきますから、まあ、何が問題だとか、何が問題かっていうことを今認識した上で、それをどう進化によって良くするかっていうことを考えることも重要ですね。で、その進化にあたって、やっぱりもう、科学の枠組みを変えないと進化できないことが多いからね。だからやっぱりいろいろ今メジャーでないことについてもよく勉強していきましょうと。科学者だとか、ね、特許がですね、それ関係ないって言ってるから世の中にないもんだと思ったら大間違いだと。学者とか、それからその特許がね、扱わないものは世の中にないもんだと思ったら全くの間違いですからね。そのあたりはだから、まあ、個人の、努力によって、能力によってそこは、未来づくりに、の、未来づくりの突破口にね、していったら、していったらよろしいかなと思いますね。で、やっぱりこの、まあ、世界中見るとですね、まだまだやっぱり、今、流行のものを追いかけることに必死な人たちがとても多い気がしますね。韓国の新聞なんか本当にその言葉が書いてあって、まあ、あれ、悪い意味で書いてんじゃなくて、いい意味で書いてるんだと思いますね。何が最先端だと。最先端。何が流行するんだってことに対して人々が目の裏を変えてあちこち探し回ってるというような記事をよく目にするんですね。そんな目の前でうまくいってることを追いかけたって成功するわけないのにと思うんだけど、なかなか変わらないね。で、金融市場はもちろん最初からそうでしょ？金融市場で未来なんかないから。するに今成功するやつを期待感を持って今成功するやつで高く売り抜ければいいわけでしょう。まあそれだけですからあんまないですよね。で、やっぱりその、まあ今度大きな投資って言ってもですね、まあトランプがやってるようなね、実際の事業者の方は結構疲弊してることが多くて、原子力産業でもね、電気の産業でも疲弊してることが多くて、まあ具体的にどうやって実行するのかよくわかんないと言ってるとこ多いですよね。だからまあこんな感じでね、その腹を据えて、やっぱなんかやろうっていうのは、外からの力じゃなかなか難しくて、なんか国の政策だからとか、あるいはなんかその人々がね、みんな色を変えて、なんか探してるから、それを真似すればいいとか、そんなことではなかなかやっぱり新しい未来づくりってのはできないんですよね。それじゃあね、なかなか続かないし、だから何が正しいかって言った時ですね、こう腹くくってやってるとね、途中の変化もよくわかるんですね。これはもうちょっとやめた方がいい。この別のものやろうとかですね。なんかこう、やり方ちょっと変えてみたり、方針変えたりするとはですね、日々、その、大真面目に仕事してると、おのずと直感で分かってくるんですよ。不思議なもんですよ。 天が軌道修正してくれますからね。これは実際に体験した人ならわかると思います。ちょうどいいタイミングで天を教えてくれますから、やめるもの、それから始めるものね。その感覚さえ持てればね、あんまり心配いらないね。あんまりね。だからそういうふうな人たちで、が今度未来を解決できる方法論を世界中に広げていくんだと思いますね。それはとても楽しいことだと思いますから、どうぞ皆さんもですね、ここでですね、考え方をね、行動仕方を変えてですね、立派な未来づくりをしていただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。問題は新しい未来で解決するということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。